みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
キツツキ編第3回でございます。
はい。
前回はキツツキなぜ木をつつくのかっていう話、はい、キツツキ側の理由の話をしてまいりました。
いろいろね、餌を取るためとか、
そう、あと、巣穴を作るため、まあ、その巣穴も2種類ありますよって話をして、で最後にコミュニケーション、縄張り、まあ、続かれる木って当然だけど、まあ、基本的には真上に伸びていくから、
そうだ、ね、木は真上に伸びてきますね、
うん、そうだから、あの木の繊維って上下方向に走ってるんですよ。
なるほどなるほど。
そうで、上下に走っているその繊維の隙間と隙間の間、だから竹やぶの間に、あの、まあ、人が通っていくみたいな感じで、縦に走ってる繊維の隙間に縦型のマイナスドライバーを立てたようなくちばしがスッと入っていける構造をしてるんだよね。
なんか料理とかで例えると、うんうんうん、あの鶏肉、
最近和樹よく食べてるよね、
筋トレ編ね配信しましたからねあの鶏肉の繊維、
はいはいはい、
包丁入れた時に、うん、まあ、筋繊維の方向に切ると切れやすいみたいな、
あ、それです、
刺さりやすいみたいな感じかな。
それです。
あ、じゃあキツツキも、うん、木は縦方向に伸びて、うんうんうん、上下に繊維があるので、くちばしの形がその繊維方向に沿ってると、
うん、そうそうそうそうそう、
それを突き刺すことで
スルッと入っていって、なるほど、穴を開けることができるっていう、めちゃめちゃ分かりやすい。そうだから、あの和樹の今朝の鶏肉をさばいたその包丁の動きをもともと持ってるっていう構造的に、
道具だもんね、はいはいはい、
なんか、あの大工道具の蚤のような形とか、マイナスドライバーのような形って言われております、
はい、
ちなみにこのくちばしね、一生伸び続けるらしい。
え
キツツキって、
えくちばしって伸びるんだ。
じゃないと、
あ、削れちゃう、
削れちゃう、
サメの歯みたいだね。
そうそうそうそう、木をガンガンつつくキツツキだから、当然くちばしの先っぽ削れていくんだよね。
面白い。
だから根元からちょっとずつちょっとずつ伸びていく。
すごい。
だからキツツキは木を続ける代わりに、うん、木を続かなければいけない宿命の鳥なんだよね。
筋トレと一緒だ。
筋トレと一緒です
筋肉もね、筋トレし続けないと。
筋トレをすることによって力が強くなったり、体が見た目が綺麗になったりするかもしれないんだけど、筋トレをやめた瞬間脂肪になるじゃん。
え、面白いね。
キツツキも一緒です。
彼らは木を続けないと、
続けないとくちばしが伸びていって、多分歪んだり曲がったりしていく。
それ研究室とかで買ったらさ、
うんうん、
キツツキくちばし長くなりすぎて、
うんうんうん、
おね、
ちょっとね、そういう文献をちょっと見つけることはできなかったんだけど、
理論的にはそうだよね。
そう、あ、ちなみにそのちょっと脇道にそれちゃうけど、うん、あのキツツキがたまたまそのくちばしが割れてしまった場合、
あ、割れるとかあるんだね。
そう、
どうすんの。
くちばしが割れたキツツキを、ちょっと保護してみて、で経過を観察してみたっていう研究はあった。
それは元に戻る、
ね、戻らなかったんだけど、うん、ちょっと伸びて形は少し整った。
あ、そうなんだね。
そうで、そのくちばしでできる範囲で木をつつくようになったっていう研究があったりしますね。
割れちゃうのか。
割れちゃうことも、まあ、他のなんだろうな、他何かしらのアクシデントによって割れるっていうことはあるらしい。
なるほど。
そう、まあ、珍しいけどね。っていうことで、そのキツツキはまずくちばしに大きな特徴があ
ります。はい、縦長の、
縦長の飛び続ける、
うん、沿ってさせるようなね。
そんな鳥がね、東京にもたくさんいるんですよね。
確かに。
ちっちゃいコゲラという形で、
港区にもいる。
港区にもいます、はい。伸び続けるくちばしを持った鳥が、すごいよね。
すごい。
そして、このつつくっていう行動を支えるには、文字通りその、ま、体を支える構造というものがしっかり木にしがみついていなきゃいけない。
そうだよね、
うん、じゃないと思いっきり頭をあの木に打ちつけた瞬間、まあ、その勢いが強すぎてポンって飛んでいっちゃうはず。
反動もあるもんね、絶対。
反動もある。そうだから、あのがっちり木に自分の体を固定した状態で続かなければいけないんだけど、うん、まあ、でも傷つきって手がないじゃん。
ない。
手がないから足だけでなんとかしなきゃいけないんですよ。
あ、確かに。どうやってあの反動を支えてんだろうな、うん、足で。
そうなの。そこで、登場する足がまず、これあの普通の鳥と結構違っていて、うん、普通の鳥ってすごいこうイメージしてほしいんだけど、
はい、
あの前の足が3本、指がね、はい、あの足の指が前に3本、後ろに1本っていう形で伸びてるのが普通、うん、
普通の鳥。
そう、水鳥じゃなくて普通の陸上の鳥でイメージしてほしいんだけど、はい、なんだけどキツツキはこの前に3本ある指のうちの端っこの1本、
うん、
前にある3本指のうちの左端とかに、右端とかにある1本が、これの可動範囲がめちゃくちゃ大きいんですよ。
あ、なるほど。
で可動範囲大きすぎて後ろにまで向けることができるんだよね。
はあ、じゃあそのどこに、うん、4本目の指を引っ掛けるかっていうのが調整できるってことね。
調整できる。だしなんなら、前に2本後ろに2本という形にすることさえできる。
ああそうなんだ。
そうだからもうあれだよね、なんか広い、あの幅の広い洗濯バサミあるよね。
はいはい、
あんな感じ。
なるほどなるほど。
あれの持ち手 の4本足が突き出てるような感じにすることができる。
あ、それで、木にしっかり足を固定できるっていう形になってるんだね。
そうなんです。そう
なんです。
そう、ただこれでもまだ足りない。
え、
この2点がっちり支えてるだけでもまだ傷つきのそのつついてる衝撃を支えることはできない。
200G だからね。
そうなんです。そこで登場するのが尾羽、尻尾の羽なんだよね。傷つきの
羽
で、この羽は他の鳥の羽とか、うん、傷つきの他の羽、他の部位の羽と比べてめっちゃ硬いんですよ。
へえ。
かなり硬い羽が、2本お尻の部分から突き出ていて、
はい、
なんかタキシードみたいな感じ、うん、タキシードって後ろからピンってこう出てるじゃん。
2本出てるね。
そうそうそうそう、あんな感じですごく頑丈な羽が、羽の束が出てるんですよ、
うん、
でその羽の束の真ん中にはこれまた頑丈な芯になる羽がある、
はい、
っていう感じで、でこの羽がめちゃくちゃ硬いので支えることができるんですよ、木にそれを突き立てることで。
ああなるほどなるほど。で足の2本、うん、2つの足、
そうそうそう、
プラスアルファで3つ目の支える、
うん、そう、
だから三輪車みたいな感じかな。
いや三輪車どころじゃないです。その尾羽がタキシードみたいに2本出ているから4点で支えてる。
なるほどなるほど。
そう、しかもそのうちの
車だ。
そうなんです、そうなんです。しかもそのうちの2点は、前に2本後ろに2本伸びている指だから、もう何点、10点ぐらいでがっちり支えて木にしがみついてるっていう形をしてるのがキツツキ。
面白いね、タキシードの2本が木に刺さってんだ。
木に刺さってる、あれを支えにガッと固定して。
なるほど。
だからそれを言ったらあのテコの原理みたいな感じで支点にしてるんだよね。
はいはいはい、はい、
あ、支点というかあの、まあ、一箇所支える場所にしてるんだよね。だからそんな感じでキツツキは強力に木を続けるようになっています。
なるほど。
でここまではその傷つきが木を強くつつくための構造なんだけど、
はい、
問題はそうやって生むことができた強力な、まあ、威力、傷つきが木をつつく強力な威力をどうやって、まあ、吸収するか。
そうだよね、今は支えることができるけども、バンってバンバンバンバンって打ちつけるときに、うん、だから首の衝撃すごいって話をしたもんね、
う
ん
う
ん、
とかあの頭蓋骨、頭の食らう衝撃もすごい。
そうだよね、
脳震盪
だよね、
うん、そこどうしてるのかっていうことなんだけど、これを支えてる、はい、これを何とかしている構造というものがこれまたいろいろあります。まずはあの首の太さ。
きつきって首太いんだ。やっぱり
首太いです。めちゃめちゃ筋肉もあるし、あの骨も他の鳥と比べて太い。
うん、
太いんだよね首の骨。でこの太い首がこのドラミングだとかつついている衝撃を、まあ、十分吸収することができるとされている、
はい、
そして首が吸収した衝撃が全身にその後広がっていくから、あの頭蓋骨、頭の上の方に衝撃がダイレクトに来るんじゃなくて、くちばしから、下顎から首を伝って全身に広がるみたいな感じで、めっちゃ受け身をしているように全身で衝撃を吸収するから、脳にダメージはないみたいな。
衝撃が少しずつ全体に伝わっていくってこと、
うん、少しずつ全体に伝わって、しかも体の後ろの方へ抜けていくっていう感じらしい。
不思議な構造だね。
そうなんです、そうなんです。プラスさらに出てくるのが舌骨、
はい、下に骨って書いて、
はい、そうですそうです、下に骨と書く。前回出てきたあの頭蓋骨の周りをぐるっと回っているめちゃめちゃ長い傷つきの下ベロを、収納するためのパイプみたいな骨、
はいはい、首筋のところから
ぐるっ
と頭に回って、
そうなんです、
鼻のところまでついてるシートベルトみたいなやつだよね。
そうなんです、頭蓋骨の外側に巻きついている骨。
これさっきねあのパソコンでアンディ君に見せてもらったけど、うん、異様だね。
舌骨傷つきでぜひ皆さん検索してほしいです、うん、びっくりする、
ね、全然異質だもんね、鳥の中で。
異質、そうそうそう。だからあのキツツキの頭蓋骨見て左右対称じゃないんだよね。そこに斜めに走ってる下を収納する舌骨があったりするから、なんかすごい不思議な見た目をしています、
う
ん、
はい。
でこの舌骨が硬い骨というよりかは 細くてしなやかでちょっと柔らかい独特の構造をしていて、これがあのシートベルトみたいな感じで、
本当にシートベルトみたいだね。じゃあね、
そう、そんな感じで頭蓋骨に巻きついているから、これで、衝撃を吸収することができると、うん、されているっていう感じですね、
はい。
でちなみにこの下の先っぽにはまあちょっと前話したけれども返しがついていて、うんうん、木の隙間とか開けた木の穴に差し込んで、で幼虫とかを引っ掛けて釣り上げて食べることができるみたいな、うん、そんな高性能な鞘とした、
いやでも本当道具だね。
いやそうなんだよね、本当特化してる感じ、う
ん、なんか鳥のねカラセンでもやったけど、うんうんうん、なんかくちばし、うん、ってめちゃめちゃ道具感ない、それに合わせて体が出来上がっていくじゃん、
ね、いやそうなんよそうなんよ。そう、あでちなみにね、あの前回その舌骨、はい、舌骨は、舌から顎から、そして頭の後ろの部分をぐるっと回って、うん、そして、左の鼻の穴を通る
って言ってたね、
って言ってたんだけど、ちょっとそれ間違ってる部分があって、
はい、
あの赤ゲラっていう、まあ身近な北海道だとキツツキだとか、あとは青ゲラ、これは本州とかによくいるキツツキ、はいはい、日本固有種なんだけど、の場合はあの右の鼻の穴に通るらしいです。
いやいやいや、
ちょっとそれ間違えてました。
すごい。あでもキツツキの種類によって右か左かが変わるってこと、
うん、変わります。
あそうなんだ。
そしてあのキツツキによってはあの左右対称に Y 字型に伸びていく舌骨もあったりする、う
ん、へえ
っていう感じなので、これも種類によっていろいろだね。
なるほど、めちゃめちゃ人間からしたら、
うん、
あそうなんて感じ
そうだよね。ちょっとこれあの細かいところだけど、なんかキツツキ好きの方たちにもちょっと一応言っておいた方がいいなって思って、ちゃんとしようって思って訂正します。
はい。
あちなみにね、この右の鼻の穴に舌が収納されている、うん、ベロが舌骨と一緒に収納されているから、あのキツツキって右の鼻の右の鼻で息できないんですよ。
ああそうなんだ。左の穴だけしか呼吸できないってこと？
もう右の鼻の穴は舌のために捨てたっていう感じ。
なるほどね。
呼吸としてはそうらしいです、はい、なので呼吸は左の穴だけで行うっていう感じ、
はい、なるほど。
そう、
人間だとね、うん、あの多分時間5時間に1回とかって、うんうんうん、あの右の穴で、うん、呼吸するときと左の穴で呼吸するときが分かれてるって、
あそうなの、
ヨガの先生言ってた。
ヨガの先生が
だから右の穴を今押さえてもらうと、どっちか呼吸しやすいはずなんだよね、左の穴か右の穴かが。
へ
え、キツツキは
もうそんなのね捨ててるから、
捨ててるから、ね、
そう。
じゃあ陽の呼吸陰の呼吸って言うって言ってたよ。
陰の呼吸、
うん、どっちかが、
あ片方が
陽でどっちかが陰って言ってたから、
明るいくらいの陰陽ね。
そうだから、うんうんうん、キツツキは陰か陽の、うん、どっちかを
そう
舌骨にしてる。
舌骨にしてる。ひつつき鼻詰まったらどうなるんだろうなとか一瞬思ったことはあるけど、
いやどうなんだろうね、風邪ひく、いや
わかんない、
わからんね。
ちょっとこればっかりはわかんないです。
はい。
で、続きいくと、まだまだキツツキの衝撃を吸収する構造というものがあるんですよ、うん、
はい。
大きい特徴として書かれていたのが頭蓋骨、頭の骨の構造ということで、うん、あのこれがスポンジのような構造をしているらしいんだよね。
柔らかいってこと？
柔らかい、衝撃を吸収したりの後ろに逃していく構造をどうもしているらしくって、
はい、
でこれによって少しずつ衝撃を後ろに飛ばしていくから、キツツキは脳震盪を起こさない、衝撃を吸収することができるっていう話があったりします。でどんどん行っちゃうとまだまだ実はあって、これすごい大事だね、あの第三のまぶたがあります。
なんてなんて。第三のまぶた、
第三のまぶた、
めっちゃインドっぽいね。
第三の目みたいな感じ、
ガルシムっぽい。
そうだね。そう、第三のまぶたと呼ばれる瞬膜っていうものがありまして、
瞬膜、
これね、あのキツツキだけに限らないんだよね、
うん、
いろんな鳥、そして爬虫類とか、あとサメとかにもあったりする。
へ、人間はないよね。ちなみにね、
人間はないね。
ないよね、瞬膜。
瞬膜ないです。
どういう役割があるのかな、それは。
あの例えば空を飛んでるとするじゃないですか、はい、カズキが高速で時速何十キロかで空を飛んでいる、はい、あるいはバイクに乗ってる時をイメージしてもらったらいいかもしれない、
はい、
でするとなんかこう目の前から砂ぼこりだとかちょっと埃がバッて飛んできたりすることがあるかもしれないじゃん、うん、その時にスピードは出してるし、なんなら飛んでるから、ちょっとこの砂ぼこりが目に入るのは嫌だ、嫌なんだけど、でも目を閉じたら危ないじゃん。
そうだね、
飛んでるから今
手もないしね、
森の中で飛んでるから。
確かに。
そんな時に薄いまぶたみたいなものがあって、瞬膜っていう。
あ、瞬膜ってのは薄いまぶたなんだね。
そうなんです。あの若干目の前の光景が 分かるかな分かんないかな、明るさとかは分かるみたいな、
はいはい、
そんな感じの薄いまぶたが瞬膜なので、飛んでる時に目をガードするゴーグルの役割だったり、
なるほどなるほど、
そう、あるいは飛んでる途中さ、ヘルメットとかゴーグルつけてなかったらめっちゃ目乾燥するじゃん。
あ、ドライアイを、
ドライアイ
を、まさに僕はコンタクトで、うん、原付ね、よく離島に行ったら借りるから、はい、めちゃめちゃ目乾燥するよね、
うんうんうん、あ、そうなんだ。
だから薄目で運転するんよ。
あ、それ瞬膜
だから僕に瞬膜があれば、うん、そう、そんなことは、そんな苦しみは味わわなくていいってことね。
そうなんです、そうなんです。
羨ましいな、瞬膜。
なんか便利そうでいいよね。
めちゃめちゃ便利だと思う、う
ん、俺もまあ欲しい、瞬膜
欲しいものって聞かれたら瞬膜
そう、そんな瞬膜があるのが、まあ結構いろんな鳥があるって言ったんだけど、キツツキの場合はちょっと使い方が違っていて、
はい、
つつく時にも使うんですよ。
どういうこと、うん、
っていうのは、ものすごいスピードで木にくちばしを突き立てると、うん、感性の法則働いて目が飛び出しかねないらしいんですよね。
なるほど、それを瞬膜で、
うん、
抑えるってことか。
シートベルトだよね、だからこれも
すごいね。
だから20秒に、あ、じゃないや、1秒に20回、そうだから1秒に20回木を突くドラミングの時なんだけど、毎回瞬膜閉じてるみたいです。
あ、そうなんだ。
なんかね、そういう写真とか動画もあったりした。そうだからこれかなり大事ですね。
すごいね。じゃあ瞬膜がもし傷つきなかったら、うん、その辺に目玉がめちゃめちゃ落ちたってことで、
落ちるかもしれない。そうめちゃくちゃ危ないですね。
いや、大変だな
っていう感じで、キツツキの体は、まあ、体を支える構造だけではなくって、特にその面白い衝撃、
うん、
衝撃をいかに、和らげて逃していってダメージを食らわないようにするかに特化しているっていう研究がこれまで50年以上されてきました。
改めて、うんうん、キツツキってさ、うん、あの猛スピードで木をつつくわけじゃない、
うん、そうなん
だから異常じゃん、
普通の鳥からしても、ねね、他の生き物からしても
、うんうんうん、だからやっぱ体にさ異常なことをしてるからさ、
そうだ ね
異常が起きるわけじゃん、
うん、
それを防ぐために、
うんうんうん、
何タキシードとか、
そうだね、
体を抑えるための、
うん、そう
とか瞬膜とか、
そうとか衝撃を吸収するいろいろな構造とか、ね、なんかそういう機能を搭載していたキツツキがまあ残っていって今に至るっていうことだと思われていました。
え、
去年までは
違うの、
去年までは
それ去年って何、2022年ってこと、
2022年の7月14日にこれまでのその研究をガラッと覆す論文が出たんですよ。
これまでの50年やってたんでしょこの研究。
そう、その蓄積をもう一気にひっくり返す論文が出たんだよね。
めちゃめちゃホットじゃないそれ。
めっちゃホットです。
よく見つけてきたね。
キツツキ業界に激震が走ってると思う
すごいね、シートベルトしないと
そうそうだね、衝撃にね、
キツツキ業界に
備えないとね、うん。で、これはですね、ベルギーアントワープ大学とか、うん、が中心になった国際チームでキツツキの衝撃について研究したんですよ、
は
い
は
い、
で
この人たちやっぱすごくって、もう本当に専門家の研究者の人たちが集まって国際的なチームを作って研究しているから、うん、彼らは実はキツツキの、頭蓋骨とかは衝撃を吸収していないんじゃないかっていう仮説を立てたんだよね、
はい、どういうこと、逆じゃない、
それは、まあ、言われてみれば確かにそうかもなって思うところではあって、っていうのは、衝撃を吸収する金槌をイメージしてもらってください、はい、その金槌自体が衝撃を吸収するみたいなものをイメージしてもらったら、うん、それってバネみたいな金槌だから木に対してあんまり威力を与えられないんじゃないのって。
なるほどね、だから、うん、トランポリンを人間が飛んでも足痛くないのと一緒ってことか。
そうとか、ゴムボールの先っぽになんかトゲみたいな部分を作って思いっきり木を叩いたとしてもそこまでの威力はないんじゃないみたいな。
確かにだから作用反作用ですね。
そうなんです
威力を吸収してしまうのならば、
うん、
そのつついたものに対する破壊力もないよねっていう話か。
そうそれも吸収しちゃって木に穴開けられないよねっていう仮説をこの、研究チームは立てた。
確かに言われたらそうですね。
そうなんです。
じゃあさ、
うん、
どうしてんので
研究したらしいんですよ、このチームは、うん、キツツキ3種類の高速ビデオを解析してキツツキのコンピューターモデルを構築した。
すごいな、めちゃめちゃ本気やん。
めちゃくちゃ本気です。するとキツツキが木と衝突した際の衝撃を全く吸収せず、うん、頭蓋骨による衝撃吸収が実際には木をつつく上で、不便になることが判明した。
ああそうなんだ。
そうで、この研究チームの結論を一言で言うと、キツツキの頭は衝撃を吸収する構造はなく、むしろ硬いハンマーのようである。
いいじゃん、めちゃめちゃキツツキはさ、うん、我慢してるってこと
で、じゃあなんで脳震盪起こんないのってなるじゃん。そう、
脳震盪なんで起こんないのってなるし、
なるなる、
首の骨大丈夫ってなるし、
なるなるなるなる。いや、でこの研究チームの、主張としては、うん、キツツキが脳震盪にならないのはなぜかといえば、はい、脳がちっちゃいからであるっていう。
え、
脳が
単純に、
うん、脳がちっちゃくって軽くって 2g しかないらしくって、まあ種類にもよるけど、
すごいちっちゃいね。
めちゃくちゃちっちゃい。でしかもそのちっちゃい脳が頭蓋骨の中にぴったり隙間がないように収まってる。
へえ、あ、分かった分かった。あの引っ越しの荷物とかで、
そうそうそうそう、
段ボールをパンパンにしたら、うん、中が動かないから揺れないってことね。
そう、それでダメージを負うことがない。
なるほどなるほど、
っていう研究結果が出たんだよね。
へえ、
だからもうキツツキが脳震盪を起こさない、火をつついていられるのは脳がちっちゃいからっていう。
面白いね。でもそれ知能をさ、うん、発達させればいいと思ってるじゃん。
そう、
特に我々ホモ・サピエンスは、ね、ホモ・サピエンスはずっとやってきてた小学校から。
そう、脳がでかければでかいほどいいし、だからイルカはすごいぞとかさ。
そうだね、
言っちゃってるじゃん。
言っちゃってる言っちゃってる。
それもうキツツキ鼻で笑ってるから。
確かにね、知能が脳を大きくすれば
気、うん、続けないじゃんって。
そうだよね、
うん、
脳をちっちゃくてか大きくしないっていう進化があってこその、
うんうんうん、
あのキツツキのつつき方なんだね。
そうなの。
なるほど。
そう、そんな鳥が今全世界に230種類も繁栄してるんですよね。
すごいね。
すごい。で東京にも進出している。
はい。
っていう感じなんです。
東京にも進出しているっていう言い方、そうだね、大体あれじゃない？
何？バンドとか？
バンドとかさ、
引っ裂けてってやつ。
なんか地方の飲食店とかじゃない？
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだねそうだね。
キツツキも
生息域を拡大しているからね。
いやーすごいですね。
そう。ということで、はい、キツツキがこれでそう最終的に何を伝えたかったか伝えたかったかっていうと、うん、キツツキがなぜ木をつつくことができるのか、うん、これ厳密にはまだ分かってないですっていうこと。
ああそうかそうか、うん、50年間体の衝撃を逃がすとか、
うんうん、そう
あのシートベルト、
その研究の蓄積が
進んできたんだけど、あったけども、
そうなんだけど別のアプローチから研究したら全く違う結論にたどり着いて、うん、でそれがあの最新の科学論文として出回っても、まあ、発表もちゃんとされているので、あの科学の発展とか生き物の構造とかを理解する歩みっていうのは本当にこうちょっとずつなんだなっていう。
確かに確かに。だからそれがまた覆されるかもしれないし、
全然その可能性はある。そう
だよね。いやー、ミモリラジオっぽいな。
ちなみにね、あのキツツキは実はダメージを食らっているっていう研究もあります。
あ、普通に。
そうい
や大変だな。
あの脳震盪こそ起こしてないんだけれども、うん、キツツキの標本を結構たくさん、まあ結構たくさんではないな、ちょっとこの研究はそれが問題なんだけど、サンプルが少ないっていう問題があるんだけど、はい、キツツキの標本を何個か使って、うん、脳のサンプルを取り出して、うん、でそれを他の種類の鳥と比べたらしいんですよ。
はい、あ、なるほど。
だから
キツツキの脳と他の鳥の脳を、そう、木
を続かない鳥の脳を比べてみた。
なるほど。
するとどういう違いがあったかっていうと、キツツキの脳の方があのアルツハイマー病、脳の病気の原因になる、はい、あのタウタンパク質っていうタンパク質がちょっと多めにあったっていう。
なるほど。
そういう結果が、
キツツキと普通の鳥だと、うん、キツツキの方がアルツハイマーになりやすいってことね、うん、
っていう可能性が
あるってことね。
そう、この、まあ、これもねすごくややこしいのが、このアルツハイマーの原因になっちゃうタウタンパク質っていうもの、うん、これがどうアルツハイマーに、まあ、作用するのか、なんでこれがアルツハイマーにどう関わってるのかっていうのもまだまだ研究の途中なんだよね。
脳だしね。
そう、最近になってそのメカニズムの論文も出てたんだけど、結論まだまだこれからっていう感じ、キツツキの続いてる謎っていうものは。
確かに。でもその話を聞いて、うん、なんかキツツキは健康のために生きてるんじゃないんだなって思った、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、
うん、だって、
うんうんうん、
生きていくために体を最適化させて、
う
ん
う
ん
うん、そうだね、
そう、なんかアルツハイマーになる可能性、
うんうんうんうん、
っていうのを含むわけじゃん。
そう、なんかそうなんです、そうなんです。
いいよね。
熱く生きてる生き物なんだよ。だから
なんか長く生きるためとかじゃなくて、生きていくために生きてるんだよね、
うん、そう、特化してるっていう、結果的にそれで特化してるっていう生き物だよね。
なるほど。
だからもう日本全国そして世界各地に暮らしていて、しかも身近な街路樹にも実はいるよっていうキツツキたちは 熱く生きてる鳥なんです。
なるほどね。
小鳥であっても、
なんかその人間から見たら血管だよねっていうアルツハイマーになりやすいとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
なんか
ちょっと冷めた目線持っちゃうよね。そう
持っちゃうけど、うん、そうなんか多分僕らもほら二足歩行になった瞬間に腰痛になりやすくなったとか言うじゃん。
そうだよ。
だから
引き続きからしたらそれもバカだなみたいな。
そうだよね、
立たなきゃいいのにって
立たなきゃいいのになるよね。
なるなるなるなる。
なるほど。なんかすごい面白かった、その血管というものが他の生物から見たら血管だなっていうけど、
う
ん
そうだね、
それをより上回る生存確率を高める長所があるっていうのが面白いですね。
その点キツツキはダメージを引き受けながらもそれを受け入れた、うん、まあ、種類たちが今まで生き残ってきて現在に至るってことでもあるし、人の場合も腰痛っていうリスクとかを引き受けながらも
脳をでかくしてるもんね。だから
それで生き残ってこれてるっていうところもあったりするんだなっていうことでした。
はい、
ちょっとあの長くしまって超対策的な感じになっちゃいましたけれども、これでキツツキはなぜ気をつくのかっていうお話以上になります。
はい、じゃあ次回は
次回最後になるんだけれども、キツツキは木をつついて巣穴をまあ、自分のお家とか卵を育てる巣を作るじゃないですか、
うん、
まあ、そうやって作った巣というものが自然界において結構大事な役割を担っているっていう側面の、これまたイメージ全然今湧かないと思うんだけど、
そうだよね、うん、見たことない人の多いだろうからね。
そうだよね。けどこれ東京でも行われている、港区でも行われている営みなので、
はいはい、みんなが気づいてないってやつですね。
そうなんです、はい、これを喋っていこうかなと思います。
楽しみです。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。